さあなんと後半戦でございます。今週喋りすぎて、まだまだ終わらないわけでございます。後半もよかったら最後まで聞いてみてください。というわけでね、エロ短歌がまだまだたくさん来ているんでね、ちょっとね、先週紹介できなかった文をどんどん読んでいこうかなと思ってるわけでございます。ラジオネームフランキーティアドロップの一首でございます。ビデオ屋の魔法のカーテン開けた先、選びつ思う選ばれるのか。これは素晴らしい、これは素晴らしい、これは素晴らしいね。ビデオ屋さんね、まあエッチなビデオを借りようと思って、魔法のカーテンでございますよ。あの先は魔法の国でございますからね。おっぱいの国でございます、魔法の国でございますからね。そこを入って、あ、今日はどの子を借りていこうかなと、どの子のビデオをどの子にお世話になろうかなと思ってこう選んでると、待てよと、待てよと、俺が選んでるんじゃなくてこれは選ばれてるのかと。一個いいですか、笠原さん、一個いいですか。そんなことはねえっていう、そんなことはねえっていうのはありますよ。今 AD 笠原さんが、今笠原さんの顔はね、俺が読んだ時はおお確かにみたいな顔しましたけど、今一回冷静になってんなことねえぞっていう、みんなもね冷静になってね、選ばれるわけはねえぞ、こっちがビデオ選んでるんだぞっていう、待てよこの短歌おかしくねえかっていう反応が今あまりにも生き生きとしてたんで、いいなと僕は思ったね。そんなことはねえんだけど、勢いで短歌っぽく読むと、確かにあれ待てよと、選ばれてんじゃねえのかこれは、んなことねえぞっていう、そこがこの一首はいいですね。さあ次の一首参りましょう。ラジオネーム黒猫。触れなきゃ 3D テレビの意味がねえ、タッチタッチここにタッチ。もうバカすぎて、もう頭が悪すぎる気がして、僕からするともう黒猫さん最高だねこの一周。もういい年だと思いますよ黒猫さん。もうバカだなって、褒め言葉ですよ。意味がねえまで言ってるからね。こんだけ 3D の技術が進んでね、こんだけ 3D の技術が進んで、こんだけいろんなメーカーが 3D テレビを作って、次世代の新しい技術だ、新しい世界がこの先開けるみたいな宣言をしてるわけじゃん。テレビが今大きく変わってきてる。ひょっとしたら10年後15年後ぐらいには一般家庭にも 3D が普及して、テレビというもの自体のメディアの放送の勝ち方そのものが変わるんじゃないのか、映像技術の根底から変わってくんじゃないのかってワクワクしてる時に、黒猫さんはそうじゃねえと、そうじゃねえ、お前ら騙されてる、触れなきゃ意味がねえ、タッチタッチここにタッチって言うだろ昔から。黒猫さんにとっちゃ、じゃあ 3D テレビは当分意味がねえもんになっちゃうね。当これは何百年かかる、何百年かかる、この触れるテレビだよ、触れるテレビの技術が来るまでにこれどれぐらいかかるから。でもそこまでいかないと黒猫さんを納得できないから、納得させるためには触れなきゃもう難しいって、触れたらなんかもうさ、いろんなもののありがたさなくなるよ黒猫さん、それよくないよ黒猫さん、触れちゃったらまずいよ、触れないから頑張るんだもん、そう。もういいわ、ちょっと最近で一番俺の中でツボだったわ。タッチタッチここにタッチって。さあ次の一周参りましょう。ラジオネームサプリメント。ミニスカの可愛い子ちゃんをテレビで見、下から覗くバカな俺たち。こうさっきのこの黒猫さんとまた違う良さがね、叶わない願望、叶わない願望なんだけど、やらずには置けないね。本気のやつも何人か入ってる。本気で見れるんじゃねえかって、思うんだけど、 サプリメントのこの一種は何がいいかって、俺たちが小学校例えば1年生とか2年生ぐらいだとさ、もうちょっとさその綺麗なそのお姉さんのおパンティを見たいみたいな年頃になるわけじゃん。もう男って早いからエロの目覚めが7歳ぐらいにはエロいから、もう早い子は5歳ぐらいでエロいからやっぱりその、見たいパンツみたいなもんで、そういうミニスカートのお姉さんがテレビ見たら下から覗いた時に本気になってるやつがいるじゃん。やっぱりそれぐらいちっちゃい頃だと。だけどまあ言うても小学校 3,4 年ぐらいでそんなテレビでどんなに下から見たってパンツなんか見えねえよってなるじゃん。だけど 3D テレビの技術が進んだら本気で見れるんじゃねえかってやつが中2ぐらいまでいると思うんだよね。14歳ぐらいになっても下から覗くバカが出てくると思うんだよ。しかも本気で本気で、いやいや違うんだって違うんだって、あのねあのね俺のあのちょおじさんの友達の人がテレビ業界で働いてるね、あのテレビ の会社で働いてんだけど、その人が言ってたんだけど、深夜帯1時から2時の間 のとある番組、どれか教えてくれなかったんだけど、どれかの番組の1個はちゃんと下から見たら覗けるようになってんだって。いやだけどこれはあんま言っちゃいけないんだ、あんま言うとやっぱりなんかあの放送倫理とかあるんだって、なんか放送コードみたいのがあるから本当はバラしちゃいけないんだけど、でもそのなんか十何チャンネルのたくさんあるチャンネルの1個で見えるチャンネル番組1個あるっておじさんの友達が言ってたとかいう言うやつが出てくんだよ。マジでマジで、じゃあさ俺じゃあ TBS 確認するから、お前フジテレビねおじゃあお前テレ朝誰、テレ東誰かカバーできねえ、テレ東誰かカバーできねえ、おい待て待て待て待て、 NHK って場合もある、 NHK はなくねえか、いやいやある、誰 MX 誰か入れない、 MX テレビうち MX の映り悪いんだよ、テレサイ入る人、テレサイ、テレビ埼玉テレビ埼玉入るやついねえみたいな、千葉テレビある、千葉あのね、わか結構これはあのローカル局とかも全部入ってのどれから1チャンネルは下からパンツが見える放送かもしんねえから、とりあえず見れるチャンネルは全部カバーしとこうぜみたいなのが14歳ぐらいでもあるのが 3D が進んだから。だけど黒猫さんが当時14歳なら触れなきゃ意味ねえんだよってボソって言う。もうね、もう大好きですよ、僕はみんなが大好きですよ。ひどいな。そんな時代が来るといいですね。そんな時代が来た時、僕はいくつぐらいなんだろうな、もう50歳60歳ぐらいなのかもしれないけど、ああ地球は平和だって俺は心のその中二の会話を後ろから聞きながら、ああ人類は大丈夫だ、人類は滅亡することはないわってテレサイ入る、テレサイ兄ちゃんの部屋のテレビ入るから大丈夫、あのね、いや兄ちゃんにはあのうちでプレステ4をやらせときゃ、俺の部屋でプレステ4をやらせときゃいいから、その間俺兄ちゃんの部屋で確認するわみたいなこと作戦会議して、誰か見れた誰か見た、ごめん俺寝ちった、バカ野郎お前なんで寝てんだよ、お前 TBS だったらありえたかもしんねえぞ、じゃあまた来週なみたいなごめんな俺引っ越すことになっちまったんだ、お前いなきゃ MX 確認できる、マジかよ本当ごめんなみたいな青春ドラマがねえよそんなねえ、そんな青春ねえよ、いや切ねえ。さあ他にも来てるんで読んでいきましょう。ラジオネームモスイ、教室にあの子が忘れたリコーダー、明日はテスト練習しなきゃ。これはね、最初のこのね、教室にあの子が忘れたリコーダーと、残りの明日はテスト練習しなきゃ、この2つがつながるのかつながらないのかっていうところを、これは読む人にね、歌う人に任せますよっていうモスイさんの意図が伝わってくる。これで、ああダメだよそんなことしちゃって思っちゃうぐらい敏感なんですかあなたはっていうことをモスイさんは言いたいなと思う。別に僕はあの別にそんな彼女のリコーダーが置いてあるだけで、僕はそれをリコーダーを見て自分がリコーダーのテストがあるってことを思い出して練習しなきゃって思ってるだけで、別に明日はテストだからあの常に練習しなきゃいけないもんね。あの今度の課題の曲って難しいから、俺確かにあんまり練習してないから、やっぱりこのある時間を全部練習に、ああまずいな今日笛用意してない、あリコーダーあんじゃんっていうそういう場合、そういう読み方もできるっていういろんなドラマが展開できる、シンプルながらね、解釈の仕方が人それぞれにあるんじゃないかなという一種でございました。それでは次の一種でございます。ラジオネームサナ X、 届かない あなたのそれじゃ届かない、気持ちいいのはもっと奥なの。はい、女性の方からの一首でございます。それを言われたらどうにもなんねえっていう、このそこを言われたらもう何のカバーもできねえ男としては。テクニック面を言ってもらえるならいいんですよ。テクニック面でね、あのなんかその単調だ、動きが単調だとか、もうちょっと体力ないのとか言われるなら、よし明日からちょっと亀仙人のもとで修行しようと思えるんだけど、亀だからね、亀だ、もう最低だ今の俺、今のひどいわ、今の思いついた限り詰め込んだバージョンだわ。
全部言ったよ
今のは。じゃなくてもう根元から言う、それを言われちゃったらね、どうにも。でね、サナエックさんがちょっと解説でね、今後夜のジョージが気に入らない時には帰り際にメモに短歌を書いて置いて帰ろうかと思いました。ダイレクトに言ったら傷つくけど、短歌なら少しダメージ和らぐかなって言ってるんだけど、和らがねえよ。
こんなん
読まれたら、こんなん読まれた次の日朝起きて彼女いなくて枕元に届かない、あなたのそれじゃ届かない、気持ちいいのはもっと奥なのって言われたら、もうじゃあなんか今から伸ばすかって、な、引っ張るか、毎日引っ張るかっていう。あのさ、わかんない、なんか大きくするのいろんな方法が多分あると思うんだけど、あの自分の彼氏が毎晩毎晩引っ張ってる絵を想像してごらんなさい、田中さんよ。その傷ついてね、あの大きさを頑張って大きくしようと思って毎晩毎晩伸ばす、その姿を思い出すとこの一首は多分読めない。でもまあまあしょうがねえよな、あのそういうのはしょうがねえと。さあ次の一首でございます。ラジオネームボーダー。あの人の文字を指でなぞりつつ、あの子の指を体にはわす。これ多分ね、あの人とあの子は一緒の人なんだよね、多分俺は思うに。だあの人が書いた文字を指でこうなぞりながら、それを想像してその人の指をリンクさせるってことなんでしょ。その人の指が自分の体をはわしてるってことなのかな。俺そういう風に解釈したんだけど、多分字でいけるってことでしょ。もうその人が書いた文字さえあれば、そっからペンを想像し、そのペンを握っている指を想像し、その指だけ抜き取って自分の体の背中とかに持ってき這わせることができるよ俺は、みたいな一種だと思うんだよね。そういう俺の解釈はそうなんだよ。まあ、もしかしたら違うかもしれないんだけど、もうその気になれば文字でいけますぜっていう男の強さがよく出てますね。さあ続いて一首参りましょう。ラジオネームイチタロス。少しだけ君より早く起きる朝、布団を出ずに見つめる幸せ。あのね、やっとこうちょっと乙女チックな女性の方からの一種で、ちょっとそろそろね、ちょっとそろそろこう、あの普通のエロ、ちょいエロぐらいの持ってくるといいかなっていう、いいですね。まあその前の晩に届かない届かない言われ届かない届かない言われながらも、まあ頑張りーの頑張りーの、タッチタッチここにタッチ言われーの繰り広げたジョージの後に、まあちょっとだけ君より早く起きてね、あのその寝顔をこう 見るっていう、この幸せぐらいでちょっとバランスを取っとかねえと取っとかねえと、あのどんどんエロに突き進んで、なんか最近聞いたんだけど、 iTunes ストアなんかあんまりエロいの削除されるらしいよ。なんかね、なんか俺あんま把握してないんだけど、なんかすごい前エロくて人気のあった番組とかが今カートされちゃってるから、あんまりエロご了承にすると大魔神部 iTunes のランキングがなくなる可能性があるっていう、そういう恐ろしさが今あるから、あの程よいエロさをねiTunes ストアで働いてる人が、これぐらいなら、今ちょっとギリギリのラインまで来てたと思うんだよ、その指を文字でいける文字でいけるってね、なしかこの番組なしかって、あの削除のとこにクリックを合わせようとした時ぐらいに、この一太郎さんのちょうどいいラインのを持ってったというところでございますよ。さあ他にも読んでまいりましょう。これね、これは普通に好きなやつです。普通にいいなっていう、短歌としていいなと思ったやつです。ラジオネームアリ地獄。ごめんね。重ねるって君の吐息を感じつつ、共に奏でる F のコード。これ何がいいかって、まあこれ多分好きな子とかにギターを教えてる、 ギターを教えてる時で、あのギターをやったことある人は分かると思うんだけど、 F コードっていうのはすごい難しいわけですよ。ギュッて指全部使わなきゃいけない。で、まあ、僕も友達に、男友達とかにギターとか結構教えますから、で F コードを教える時っていうのは結構、あ、そのね指の使い方じゃダメなんだよ、その人差し指はもっとこうビーンと伸ばして、で、あの小指とそう薬指とかちゃんと力抜いてちゃんと押さえるとこ押さえてって、自分も手を重ね合わせなきゃいけないわけで、それが例えば女の子だったらもうその時に手をこう重ね合わせて、あのなんていうの、近くに寄ってこうやってもっとギュッて握ってギュッて握ってっていう、そのプレーそのプレーができるお店ない。ギター教えプレイ、いやーもう行きたいわそんなとこ。あのね、今一個大問題があると思った、今一個ね大問題、今の発言をラジオでして俺はやばいと思ったのが、俺結構女の子とかにも教えることがあるから、ギター、白井さんそんなこと思ってたのちょっと待って、ちょっと待って、おかしいことになってる、おかしいことになってる、違うよ違うよ違うよ違うよ、す全員にそんなムラムラしてるわけ、全員にどういうことなの、どういうことなのさあ白井さんが墓の穴を掘っております、今墓の穴をザッザッザッザッ掘ってます、今自分でスコップで。違うよ、これ相手が好きな子とかだったらたまんねえだろこのシチュエーション。好きな子とかだったらお前そんなよ、 F コードを教えるときによチャンスだと思うんだよ、そういうとき F コードを教えるためですからね、この手を、あ、なんかもう俺二度とこれで女性にギター教えることがこれからできなくなる、完全に墓の穴を掘って今僕入ったんで、笠原さんどうかどうかその上に土をかぶせてね、墓石を立てて、できれば桜の種を植えてほしい、そして毎年春になったら桜のピンク色の桜の花が咲いたら白井さんを思い出してほしい、お願いしたい、そして あの人は F コードを教えるときは女の子の手を触れるって思ったな、その短歌を一種刻んでほしい、その桜の木に彫
刻
刀 彫刻刀でお願いしたい、さあそんなところでしょうかね、じゃあ今週来てた分をちょっと読もうかな、まだ時間がまだもうちょい大丈夫、もうちょい大丈夫だね、じゃあちょっと最後に、もう何首か、読んでみたいと思います。ラジオネームダノイチ、日暮らしの泣き声心で編集し、喘ぎ声だと思える技術これは世の中の技術が進む動向じゃなく自分の中のテクニック、日暮らしが泣いたら、ああもうこんな季節か、ね、あもうこんないい、あのなんか日本の四季を感じるなとかじゃなく、それを心で編集し、喘ぎ声が聞こえる、あれこの辺り喘ぎ声が聞こえる、あれどこでどこでどこいっぱい360度喘ぎ声が聞こえるんだけど、どこでやってるのって思える技術ひどいわひどいわ、さあエロ短歌最後の一首はやっぱりこの人でいきましょう。ラジオネームララさん両耳は常に露出の性感帯、内緒話に跳ねる音がい音がいってのは顎のことです、ね、要するにビクンって顔が腫れてる様子ですだそうです大抵の性感帯は服に隠れているんですが、耳はどうしようもないんですよね。人前で内緒話を耳打ちなんてされると、耳を振られているのと息を吹き込まれているのとで体がビクビクと反応して、しそうに なります知っててわざと耳を舐めてくる意地悪な相手もいましたっけねとい う, こう素晴らしいことで解説も入ってるんですけど、これはなぜ読んだかというと、僕の一番の弱点は耳です。これ前放送で喋ったと思いますが、僕は耳が一番弱いので、この気持ちがとってもよくわかります、とってもよくわかります。あのね、なんでこんな敏感な部分がこんなポイントについてんだろうと、こんなあの敵に何か、敵のモンスターが何かそういう地上的な要素を持ったモンスター、例えばあれで世界を滅ぼそうとする魔王が地上属性がついていたら、俺が勇者だったらかなわねえよそんな耳に息とか吹きかけられたら戦えねえもん、俺は完全に魔王に属するね完全に世界を捨てるね、耳を攻められたら な、もうね、今週のこの後半を聞いて、僕の周りからどんどんある女性の友達が少なくなっていくんじゃないかなと思っておりますね。さあ、そんなところでエロ短歌をこんな感じでね、どんどんエッチな短歌を浮かんだら読んでみてくださいというところで、普通のメールを紹介していきたいんですが、もう10分ぐらいいけそうですかね。いけますかね。じゃあちょっと普通のこっちじゃない、これだ。 OKOKさあ、じゃあ普通の、久しぶりにちょっとね、最近あまりこう普通のメールっていうのを読めなかったんで、いつ読ませてもらおうと思います。白い人、あと笑い袋、こんばんは。受験戦争真っ只中、谷と申します。お、受験戦争ってことはこの子高校生なのか。受験ということもあって、平日はもちろん土日は大抵模試か塾、ついこの間も模試でした。そんな中、タイムマシン部のおかげでとてもいい思いができたので、感謝とその報告のために今回メールをしました。僕は同じ高校の連中と試験会場で会うのが嫌で、わざわざ地元から離れた会場まで遠出するのですが、周りにいるのは知らない人ばっかり、しかも明らかに自分とオーラが違う人ばっかり。そんな時、僕はタイムマシン部を聞いて緊張をほぐすのが、これ嬉しいね、タイムマシンも、もしの会場で聞いてくれてんだ。タイムマシンも聞いて緊張をほぐすのですが、やっちまいましたよ。消しカスを払う勢いで iPod Touch が床に。それだけならまだしも、イヤホンが iPod Touch から抜けて、あろうことかスピーカーの音量はマックス。これ iPod Touch はスピーカーついてんだってね、あの聞いたらね、スピーカーから流れる下ネタ下ネタ、そして笑い声。急いで回収するも、当然周りからは白い目。運が悪いことにちょうど下ネタのところ、女子からは白い目どころか、もうスーパーの売れ残った魚を見るかのような視線。あー、いいね。もうあの完全にこのもうどうにもならない目だね、完全に。逆にそれが気持ちよかったり、お、それがまずいね。それは他人の問題だね。とにかくその後の教科は全く集中できず、帰りにも心なしか僕の横を通り過ぎる時だけ早足。僕は逃げるように試験会場を後にしました。駅までの帰り道、いろいろ考え激しい自己嫌悪に陥っている時、なんかごめんね、うちのラジオのせいで。なんかごめんね、タリ、ごめんね。急に後ろから、さっきのタイムマシン部だよねとの声が。誰だよ、今話しかけんなよ、空気読めよと思いつつ振り返ってみると、そこには超かわいい子ちゃんとピザがいるじゃないですか。おかしいぞ、ピザはあるって表現を使わなきゃいけないんだぞ。なんでピザがいるのかな。超かわいい子ちゃんとピザがいるじゃないですか。一応、おお、そうだよ、え、何知ってるのとだけ答えると、あー、やっぱり知ってるも何も、私もこの子もかっこピザ子もう大ファンとの返事が。その後すっかり意気投合し、一緒に夕食まで食べて、カラオケにも行き、お互いの連絡先を交換して、その日は別れました。もちろん全てにピザ子さんもいました。ありがとうタイムマシン部、ありがとう白井さん、あと笑い声。高2高1小中学生の後輩諸君、予防よく覚えときな。切羽詰まったらタイムマシン部を大音量で流すんだ、多分どうにかなる。責任は白井さんと笠原さんか、お二人の保護者の江端さんが取ってくれるさ。もう一個のラジオのね、一緒にやってるやつだ、江端ってのは、と思ったりした一日でした。白井さん、メイド型笑い袋さん、ありがとう。すごいね、これ本当かな、本当にそんなことあったんだ。でもね、なんかね、結構ね、最近嬉しいことにね、中学生ぐらいの子とかからね、あの私の同学年、あの同じ学校の同じ学年にタイムマシンのファンいましたよとかね、結構そのもうその地区でたった一人で聞いてるっていうんじゃなくて、同じ学校内でも、え、タイムマシン部知ってるよ俺もみたいな人がいたりとかね、あれそれめっちゃ嬉しくない？それ本当に嬉しいよね。あのピザって言わないの、人のことを、人のことピザって言わないの、ダメだよもう。もうそう、かわいこちゃんがピザ持ってるって、確かにおかしいよ、受験会場、試験会場で全く。 いやでも本当にね、これはちょっと本当に嬉しいなっていうね、切羽詰まったらタイムマシンも大容量で流すんだって言ったあたりで、俺耳が弱いから、俺耳超弱いから、あの俺勇者だったら、あの耳攻められて魔王がもし地上属性持ってたら俺世界捨てるわあたりが大音量で流れたらもう終わったと思った方がいい、終わったと思った方がいい。さあそんなところでね、まあ、今週はちょっと前半後半にわたって喋ってしまったんですが、最後にじゃあちょっと、メールアドレスの紹介だけいきましょうか。コーナーやってます。ポケットモンスター灰色、エロ短歌、人見知らん、妄想彼女、4つやっておりますんで、どんどん送ってきてください。またね、こういう中でね、普通のメールとかもどんどん送ってみてください。すげえ嬉しかったのが、50歳の方が1人聞いてくださってるって、あの普通の指針だったんでね、普通にあの楽しんでますっていうメールだったんだけど、ついこの間あの半世紀を迎えましたって、結構いろんな方がもう老若男女問わず、上は50歳下は小6っていうが白井さんの性感帯は耳ってこと改めて自分で言ったら、何喋ってんだろう俺今週って思ったけど今お嬉しいね。あの普通にね、あの感想のメールとかも必ずあの読んでますんでね、送ってきてください。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。さあタイムマシン部がバーベキューを今年やります。今年の8月21日22日土曜日日曜日で、場所は東京奥多摩にある氷川キャンプ場というところで、オールナイトで肉を食う、徹夜で肉を食うという素晴らしい企画をやりますので、どんどん参加してみてください。参加してみたいという方は7月の24日までにメールにて参加希望メールを送ってください。書き方を言います。件名に必ずバーベキュー参加申し込みと書いてください。本文には名前、これは本名でお願いします。名前、住所は都道府県のみで大丈夫です。年齢を必ず書いてください。年齢、申し訳ないんですが20歳以上の方が参加可能です。20歳未満の方は申し訳ないんですがちょっと、参加できないということになってますので年齢を必ず書いてください。あと宿泊できるかどうか、これも必ず、もちろん8月21日土曜日だけ参加するということもできますんで、まだまだね募集してますんで、なんか笠原さんが言うには30人を今超えてると、参加人数がこのまんま頑張って4万人4万人をこう目指していこう、ね、だいたい今ありがたいことに7万人をポッドキャスト登録者数突破してるんで、半分以上の方が来ていただけるようにして4万人って奥多摩で徹夜で肉を食うだよ、ギネスに乗るんじゃねえのそれ。まあ、本当楽しいイベントになると思うんでね、気軽に参加してみてください。7月の24日までなんで、参加してもいいかなという方はどんどんメール送ってきてください。さあもうすごいね、今週めちゃくちゃ喋ったね。前半後半にわたってこれどれぐらい喋ったの、俺1時間半ぐらい多分やってるよ今週ね。で喉もやってるしねなんでかわかんないけどもう楽しくて今週楽しくて喋りまくっちゃったな。まあ、コーナーがねすごいありがたいことになんかみんな生き生きしてるので、どのコーナーもすごく投稿のレベルが高く生き生きしてるので、ね、どのコーナーも長く続けられそうなんで、どんどん送ってみてください。そういうわけで、まあ、僕は帰ったらまたアイスを食べるな。今日は何食べるかな、スイカバー久しぶりに行くかな、それかアイスボックスに三ツ矢サイダーを入れて俺もここまで来たなと、やっぱりああ俺ももうこれぐらいの立場になったんだなっていうのを思うためにアイスボックスに三ツ矢サイダーを入れたものを飲もうかなと思っております。前半後半にわたって最後まで聞いてくださった方本当に、ありがとうございました。それではまた来週、ああそうだ一個忘れた、危ねえ、うちのバンドでキーボードを募集してます。白井亮がネコロマンというバンドをやっております。そこでキーボードを弾いてくれる方を募集しております。ちょっと興味あるなという方がいましたら、メールで送ってみてください。コンタクトを取ります。よろしくお願いします。それではまた来週。